辻ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト。
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、それでは後半をお楽しみください。
はい、じゃあ2つ目いきましょうか。じゃあ、
はい、じゃあ次のトピックなんですが、はい、オペラというブラウザがありますが、この 9.5、はい、通称ケストレルでいいんですかね、発音は。
おそらく、
はい、ケストレルの、アルファ版が先日公開されました。このケストレルでは、スクリーンリーダーに対応するというような話がありまして、私も、
いよいよ、
注目して見てたわけなんですが。
オペラってすごいいいブラウザだよね。
そうですね。っていうか、実は残念なことにですね、僕はまだその良さが実感できていないんですが。
でもそのオペラがスクリーンリーダーでも読めるようになりそうという。
はい、なりそう。という話ですね。
はい、
で、先日ちょっとアクセシビリティブログの方でも簡単に紹介させていただいたんですけど、うん、いくつかのスクリーンリーダーを使って試してみました。
うん、
で、残念ながらですね、スクリーンリーダーで快適にアクセスできるという状態ではないんですが、まだまだこれから期待できるかなと思って、
これ対応してくれそうなスクリーンリーダーっていうとどの辺になるのかな？
そうですね、オペラのサイトで、上がってたのが、まず、ジョーズですね、ジョブアクセスウィズスピーチ。
うん、まあ、ジョーズはね、対応してくれなきゃね。
そうですね。
他、
う
ん、には。
あと、ウィンドウアイズ。
ああ、やっぱり。
ええ。ウィンドウアイズもやはり海外ではユーザー多いですよね、
うんうん。日本語のスクリーンリーダーはどうなんだろうね、この辺は。
実は残念ながら日本語のスクリーンリーダーに関しては情報を見てないんですけど、うん、ジョーズは日本語版エクストラさんから発売されてますよね。なので、今後、まあ。
あ、そうだね。英語版が対応すれば。ええ。大丈夫だよね。
そうですね、
うん。
使えるようになるかなと思って見てます。あと、オープンソースのスクリーンリーダーで NVDA というのがあります。はいはいはい。こちらでも使えるようになる予定とのことです。
このね、NVDA ってちょっと一回、まあ、機会があれば、このポッドキャストでも紹介したい。
そうですね。
ちょっと興味深いというか面白そうな、新しいスクリーンリーダーでね、
はい。はい。という感じで、ケストレル、今後にも注目したいなと。
オペラはね、本当にいいブラウザーで、例えばね、画面の拡大機能だったり、
はい、
あと、弱視の人なんかこう、白黒反転させたりしてるんだけど、そういうこともできたりとか、結構ね、画面見てるユーザーにとってはそういう機能がデフォルトで実装されてるので、アクセシビリティという意味ではすごくね、いいブラウザー、実はいいブラウザーなんですよね。
あ、なるほど。実はちょっと前に聞いたことあるんですけど、うん、オペラって、僕たちスクリーンリーダーユーザーは日常的に使ってる見出しジャンプとか、そういうコマンドがキーボードから打てるんですよね。
そうそうそう。実はS キーを押すと、
はい、
もしそのページにちゃんと見出しがマークアップされてれば、その見出しのところにフォーカスが当たって飛んでくれるんだよね。
はい、
で、W を押すと後ろから前に戻っていくみたいな。S キーでどんどん下がってい って、
はい、
W キーで戻っていってっていう使い方ができるから、
あの
マウス使えなくてキーボードだけで操作してるユーザーにとってはすごくね、便利な機能がついてるんで、
はい、
今度これでね、読み上げにも対応するってなると、
はい、
かなりオペラはさらにブラウザーとしては進化する。
そうですね。本当に選択肢、スクリーンリーダーを使ってると、一般的にはインターネットエクスプローラーをデフォルトのブラウザーとして使ってる方多いと思うんですけど、うん、あと最近ではジョーズを使って Firefox を使 う,
う。あ、そうだよね。
私は日常仕事では Firefox を使ってるんですけど、うん、それにさらにこう、ブラウザーの選択肢が増えるということはですね、うん、やはりスクリーンリーダーユーザーにとっても嬉しいことですし、やはりいろんな人に対するアクセシビリティが高まっていくっていうのは本当に嬉しいですよね。う
んうん、なんかね、英語の方だと MacOS もデフォルトで、
あ、
ボイスオーバーっていうやつが入って、ね、読み上げが OS でサポートしてるっていうのが、はい、まあ、日本語では残念ながらまだサポートできてないみたいですけども、
はい、
だんだんそうやってね、選択肢 OS も含めて選択肢が増えていくっていうのはすごくいいことじゃないでしょうか。ね、
はい、はい、ますますこうウェブ制作に携わる我々としてはきちんと見出しやリストなどの文書構造をマークアップすることが重要になってきます ね、
うん、
ね、
うん、
はい、
はい、
では最後のトピックなんですが、
はい、
有限会社ユニバーサルワークスさんから、ウェブアクセシビリティ調査2007の結果が公開されました。
はい、
他にもですね、株式会社インフォクリエイツさんも自治体のウェブアクセシビリティ調査を行われて、その結果を公開されています。
うん、
で、この件に関して上ちゃんいかがですかね。
これね、毎年ユニバーサルワークスさんって三島の方に、
はい、
清家さんっていう人がやってらっしゃって、
はい、
夫婦二人で、奥さんがやはり同じようにスクリーンリーダーを普段使ってるっていうことで、 毎年自治体、都道府県とか政令都市とかそういうところのサイトのこうチェックをして毎年結果を発表をこの時期にしてるんですけど、
はい、
なんかね今回は結構いろんなところで取り上げられてて、
そうですね、
で今年はなんか東京23区のサイトのチェックをしたっていうことでその結果も出てたんだけど、それを拾ってこう一番イケてないサイトは板橋区みたいなですね、そんなこうヘッドラインつけたニュースサイトもあったりとかして、
多かったですね。いや僕もあの Google アラートで、うん、あの視覚障害者関係の話題っていうのをずっと拾ってるんですけど、うん、この数日どんどんアラートが増えてきまして、見に行くとどこどこはブービーショーみたいな見出しとかですねなんか違うんじゃないのっていうような、あのユニバーサルワークス様とかはちゃんとあのランキングをするのが目的じゃないんですよっていうのをおっしゃってるにもかかわらず、
うん、そうなんですね、
やっぱりそういう見出しを見ちゃうと、まあ、
どうしてもね、
どうしても読み手の頭の中にはそのランキングのことばっかりが残っちゃうんじゃないかなっていうのをちょっと懸念しながら見たんですが、うん、
まああのねランキングって、まあ、今回のやつは順位がついてるわけじゃないんだけれども、あの順位がつくようなやつだと結構ね、あの企業サイトなんかだと経営者の人たちがこう 見たり聞いたりすると、
はい、
それをきっかけに何やってんだと、
はい、
うちももっとしっかりやれみたいなこう鶴の一声がかかったりするんで、
そうですね、
そういうプラス面があったりするんだけど、ちょっとね、うん、今回の自治体のランキングの取り上げられ方はちょっとどうかなっていうのはありましたけどね。
そうですね。
でまあやっぱりやってるところはやってるし、やってないところはやってない、なんかこう二極分化してるというか、結構はっきり結果が分かれてるかなっていうのが今年の調査結果チャート表のを見たまあ感想というか、
なるほど、
そんな感じですけどね。
はい、
でね、総務省さんからですね、
はい、
これは9月7日付ですかね、自治体へのアンケート調査っていうやつの結果が発表されてまして、
はい、
ちょっとこれ参考までにご紹介しておきますと、
はい、
まず、いくつかこう聞いてるんですけど、ウェブアクセシビリティの認知度はどうかっていうことで、
うん、
これに関しては知ってるっていうのは 78.2%、 8割ぐらいはアクセシビリティについては知ってると。
あ、やはり実数の影響ですかね、
かなって聞いたことあるけど知らないっていう人たちが 17.6、 全く知らないっていうのは 4.2% しかいなかったっていうことで、
うん、
まあ、あの実数が出て3年経って、うん、地方自治体の担当者さんの間では、まあ、少なくともアクセシビリティという言葉についてはもうほとんど知れ渡るようになったということ で、じゃあ実数企画の認知度はどうかというとですね、内容知っているというのが 42.2%、
はい、
聞いたことはあるけど内容は知らないっていうのが 34.7、
はい、
で全く知らないが 22.9 ということ、
うん、
まあ、この2割がまだね全く知らないっていう担当者さんがいるというのはちょっとどうかなという気はしますが、
うん、
で自治体に関してはですね、これ総務省が平成17年の12月にですね、みんなの公共サイト運用モデルっていうやつを作りました、
はい、
でこれに関しては活用しているのは 10% しかないんですね。
なるほど、
うん、まあ、知ってるっていう人は 36% とか、聞いたことあるっていう人は 30.3% とかいたりするんですけど、
うんうん、
実際に活用されてるかっていうとですね 10% しか取り組まれてない。
なるほど、なんとも残念な結果ですね、うん、
でアクセシビリティの取り組み状況に関しては十分取り組んでるっていうのは 8.9%、
うん、
まだ不十分で今後さらに進める予定っていうのは 55.4%、
うん、
まあ、これ見るとね取り組み自体は6割以上のところで、
うん、
進めてると、
うんうん、
でこれまでやってこなかったけど今後進めるっていうのが 26.4% で、
うん、
ちょっとこれが信じがたいんですけどね、これまで取り組んでおらず今後も取り組み予定なし、
は
い、9.2%。
やっぱ予算とかの関係ですかね。
どうなんだろうね。
やっぱ僕は日頃からのアクセシビリティブログとかで、やはりアクセシビリティっていうのはその特別なことをやるんじゃなくて日頃のちょっとした対応で高めていくことができるんだよっていうような話を書くことがあるんですけど、やはり今後も取り組む予定がないっていうのは
ちょっとね、
なんとも言えず、あの福祉の充実によって引っ越すか引っ越さないかを決めるっていうのは、
うん、
実は僕たちの世界にも日本にもあって、
ああそうなんです
か。ちなみにですね、僕が前に住んでたアパートがあるんですけど、
はい、
それを決めた時はウェブでどんだけ情報が取れるかっていうのを基準に決めましたね。
ああ、なるほどね、
はい、
確かにね、それ大事だもんね。
そうですね、う
ん、でね、一応このアンケート結果でそのアクセシビリティ取り組む上での課題っていうのを聞いててですね、
はい、
一番多かったのは職員の理解知識が不十分、これが 61.9%、
うん、
それから、さっき辻ちゃんも言った予算や人手が配分されない 44.6%、
うん、
それからチェックツールがないとかですね、 あと移動によりノウハウが引き継がれないっていうのが 36.5%。
これは痛いですね。
これね、ユニバーサルワークスさんの調査結果見てても、うん、2年前3年前にはすごく良かったところが意外と今年そんなに良くなかったりとか、
そういうケースあるんですね。
でそういうのを見ると、あ、きっと担当者さん移動しちゃったんだろうなっていうのがね、うん、伺えちゃったりするんですよね。
なるほど。
確かにあの自治体さんの悩みとしてはですね、人事異動で定期的に人が入れ替わってしまって全く畑違いのところからウェブ担当者さんになるっていうケースが非常に多いので、
うん、
せっかくこう勉強しながら積み重ねていっていってもそれが後に引き継がれない、またゼロに戻っちゃうっていうね、
はい、
そういう悩みがあるっていう話はよく聞きますね。
なるほど。
まあ、多分これは企業さんでも同じかなという気はするんですけどね、
うん、
自治体さんの場合には特にそういう傾向は顕著だっていうことは聞いたことがあります、
はい、
ということで、まあ、自治体のウェブアクセシビリティ調査、ついちゃんは何か。
そうですね、やはり、まあ、今公開されているのはどちらかというと性的コンテンツに対するアクセシビリティの調査だと思うんですよね、
うん、
だから、まあ、十分やってるっていう自治体があるとしても電子申請までは手が回ってないんじゃないかなと思うんですよ。
あ、なるほど。
で、僕たちがやっぱり一番整備してほしいところってそういうとこだ、
うん、
なんですよね、
うん、
なのでやはりまあこれからも1位になった自治体様でも気を抜くことなく頑張っていただきたいな。
電子自治体とかっていうと、
はい、
よくあるのは申請用紙のダウンロードとか、
そう、ね、
PDF がこうダウンロードできるっていう、
はい、それだとですね、まあ、ダウンロードした PDF を印刷して自分で書き込んで役所に持ってきなさいよっていうことらしいんですけど、
うん、
それだとちょっと僕たちの求めてるものと違うんですね。ね、
あとなんかこう自治体が導入しているシステムっていうか Java アプレットを使ってるとかってよく聞きますけどね、
はいはい、
Java アプレットってあんまり、
うーん、僕は少なくとも僕はうまく使えた試しが今のところはないですよね、はい、
なんかそういうところがこそが大事なんでね。
そうですね、
これからその自治体のホームページ、ウェブページも大事ですけど、
はい、
電子申請とかそっちの方の
そうです、ね、
システムの方もぜひアクセシブルにしてってほしいなと思いますね、
はい、
で、毎年企業のランキング調査ってやつもいろんなところがこうやってて、
はい、
毎年春先ぐらいに発表されるやつが今年はなぜか発表されてないんですけど、またねこのポッドキャストやってる間にもし発表されれば、
はい、
ぜひその話題なんかも
追いかけていきたいですね、
ですね、
はい、ということで、今週はアクセシビリティ関連のヘッドラインをお送りいたしました、次回はスクリーンリーダーの便利な使い方についてのティップスをご紹介していきたいと思うんですが、まず何といってもスクリーンリーダーでたくさんの方が利用されている PC トーカーについてお伝えしていきたいと思います、
はい、はい、というわけでございまして、第1回目のですね、記念すべきアクセシビリティポッドキャスト、三重リンクスさんのスタジオからお届けしておりますけれども、
はい、
1回目はこの辺で終了ということで、また次回皆さん、ぜひ聞いてください。
アディオスアミーゴー。